Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1863回、5月22日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
鼻をすすっとへんか。あら、
いや、すいません。ちょっとエアコンの風がつけたらつけたで寒いですなと思って。
ゆみちゃん、こんばんは。お散歩さんもこんばんは。
こんばんは。しゃっくりしょ
しゃっくりしょ。
なんかどっちもどっちですよ。
口の中は空っぽになったかい。
誰？
つきちゃん。
あ、とっくにないですよ。
あ、ハムトークスさん、こんばんは。
あ、なんかお久しぶりじゃないです、
うん、久々の、
こんばんは。
久々に参加だって。
お元気ですか？
お元気ですか？はい、今日も天気良かったね。
なんかね、昼間の青空はいけんね。平日の。なんか脱走したくなる、職場から。お昼ご飯食べながら青空見とると、なんか、お家に帰って窓開けてお昼ご飯食べるんだけど、うん、いやー、このままどっか行ってしまいたいなとか、思うね。青い空は、すごくこう、うん、は、こう、何、悪い心を生ませる。みっさんに言うとったもんね、なんか、うん、今日仕事さ、戻り、なんかサボりたいねって書いたんだっけ、私。仕事サボりたくなるねって書いてるね。
天気上に風がそこそこ心地よい風だったからな。ただ島根はね、明日はなんか寒気が入ってきて、雷とか氷が降るかもとかっていうね、予報が今出てますけどね。
言ってもいい？
うん、
ひょ
ーひょー
め。言うんじゃなかったね。
島根とね、九州北部だったかな、低気圧がかかるのが、あ、低気圧っていうか寒気が入ってくるのが、気象庁の発表でね。
昨日気象庁はウェザーニュースより当たる確率が低いっていう話したよね、
うん、低いって言った。でもそれを、そんなもん当たるかいって、明日洗濯物出して仕事行くと、あーららってことになるよ。
まあ、私よくやらかしますからね。とりあえず今夜はお天気いいのかな。
今夜は大丈夫だと思うよ、まだ。
なんか月と土星が接近するとかって。
あ、今日？
あら、知らない？珍しい。
月と土星が接 近。
今夜の遅くから明日の明け方にかけて月と土星がなんか接近するって。
そうなの？
うん。いや珍しいじゃん、みっちゃんがそれちゃんとチェックしてないなんて。
もうそこは見てなかったな。
日本全国結構見えそうですよ。
そうなんだ。
うん。
あの今夜あと12分ぐらいかな、19時40分頃に国際宇宙ステーションが通過するっていうのは前もってチェックしておくよな。
あの何、収録しながら空眺めますか？
それはなかなか難しいかもよ。今日の国際宇宙ステーションは関東の方の上空を通過するみたいなんでね。関東
の方がよく見えるってこと？
うん、関東の方は真上で見えるんじゃないかな。
あ、なるほど。なんかね、うん、近いとこ飛ぶときってあのよーく目を細めてみると、うん、あのなんか細長いパネルが見えるよね。
見える？
見える。私一回見えたよ、それっぽいものが。
まあ見えなくはないかもしれないけどな。
天体望遠鏡とかだったらいいんかな。
あ、そこまで本格的じゃなくても双眼鏡レベルでもうまく見れるときには太陽電池パネル見えるよ。
私肉眼でなんかね、一回だけ、あれパネルだよなあれって、なんかその一昨日ぐらいになんか携帯 iPhone の中の写真整理しよったら、なんかいっぱい私撮っとるんよ、 ISS の写真、
あ
ちっちゃいのだけど、中にはあのぼやーっとしてあるよ、うん、写真が。
まあうまいこと太陽が当たれば太陽電池パネルもキラキラ光って見えるかもしれないな。
うん、なんかキラキラしたの見たことあって感動したの覚えてるけどね、うん、
そうかそうか。はい、まああの天気、全国的に天気がいいからまあ見上げれば見れるんでしょうけどもね。
じゃあ空見を聞きながら、ちょっとツイキャス聞きながら、7時40何分だって？もうすぐじゃん。
40分ぐらいかな。
あと10分ですよ。う
ん、あと10分ぐらい。
あ、そうそう、ジミーちゃん、この間双眼鏡なんか安くで手に入れたとかって分解しとったけど、あれ、出番ですよ。
あの国際宇宙ステーションみたいに動きが速いやつは、天体望遠鏡でなかなか追っかけるの難しいからな。
あ、そうなんだ。うん、
あの、軌道と同期して、天体望遠鏡がこう動くんならいいけどね、双眼鏡の方が追っかけやすいと思いますよ。
なんかそういう空のものを見るものが欲しい。
空のものを見るものが欲しい。
なんかだけその自分でこう今空にあるものを見たときに、うん、例えば土星の輪が見えたとか、
うん、
ああいう感動をまだしたことがなくて、うん、見てみたい。
あ、はい、こんな月ちゃん、今年は双眼鏡買わなきゃ。
ジミーちゃんがくれるよ、飽きてき。このハムトンコスさん、心が綺麗な人しか見えませんいうのはISS のことですか？
かもよ。
あ、っていうか、あうちゃん、熱海から帰ってきました。お土産なさい。
お土産なさい。お土産を要求しとるんか。
違う、お帰りなさい。お帰りなさい。
お帰りなさい、お土産は、が一致になって。
違います。そんなことはないよ。
はい。それでは本編の方行ってみますよ。
はーい。
まず最初は気になるさんの方にあった記事です。アップル最大8コアのプロセッサーを搭載した新型 MacBook Pro 発表という記事が上がってました。 サイレントアップデートですね。新型 MacBook Pro は第8世代および第9世代のインテルコアプロセッサーを搭載し、 MacBook Pro としては初めて8コアのプロセッサーが選択可能になっているそうですよ。8コアモデルはクワッドコア仕様の MacBook Pro に対しては最大2倍、6コア仕様の MacBook Pro に対しては 40% も高速な処理能力を発揮し、Mac のノートブックとしては過去最速となっていますということで、いつの間にか新型 MacBook Pro 発表ということですね。ちなみにお値段ですが、13インチモデルは198,800円から、15インチモデルが258,800円からとなっており、本日より注文受付を開始していますと。月ちゃん、新型 MacBook Pro が出たよ。
何買ってくれってか。
あ、買ってくれる
ん、
買ってくれる。
いや、誰に。
僕に。
そんなバカな。
バカな。
バカな。バカな。そんなバカな。
バカだ言った、バカだって。
バカなって言った。バカな。
ちなみに、モリモリにするとどうなるのかな。MacBook Pro。新型はこっちか。あ、これは15インチにしてみよう。15インチの一ちゃん高いやつモリモリにしてみようかな。まず第9世代 2.4GB8コア、インテルコア i9 ターボブースト使用時最大 5GHz モデルにして、メモリーを 32GB にして、グラフィックをレディオンプロのベガ20にして、ストレージを 4TB SSD にして、あ、これで出来上がりか。715,300円ですね、税別。
みっちゃんが何をモリモリにしたか私そもそも分かってないっけ。ひゃーとかほーとか言えなくて、値段聞いてはーって思ったんだけど、何ですか71万って。車買えるじゃん。
ちょっとした軽自動車買えるな。
買えるよ。
SSD が一番高いよな。標準512GB を 4TB に変えるだけで30万8000円するからな。もう一台 MacBook Pro 買えるで。SSD だけで。
お仕事する人とかいるじゃん、そんないいの使うの。
でもこれ Mac Pro が出るって話があるけど、これよりも高いスペックのものが出るんだろうな、多分 Mac Pro は。そうすると100万超え？
そんないいのが欲しい？
いや
ー、あのなんかすごい、あの広い書斎とかに住んでる人、
書斎に住んでる人、
書斎に座ってる人、書斎に座る人、三つの部屋狭いし無理です。
いや、これ70万出して最高スペック買ってだよ、ロジック10のファイル変換が10倍ぐらい早くなるんだったら、あ、10倍じゃダメだな、20倍ぐらい早くなるんなら 早くなるんなら出せないな、この金額は。71万5000円ですか。誰か買いません？
でもそういうの使ってみたいよね、パソコン好きな人だったら。
まあね、使ってみたいね。ジミーちゃん、500円玉貯金ではまだまだ足りない。江口さん、こんばんは。今日は良い天気でしたね。のぶすみさんもこんばんは。
こんばんは。
iPhone の iOS バージョンアップ完終了、ようやくツイキャス聞くことができる。ああ、月ちゃん OS バージョンアップした？
うん、ウォッチ OS はしたよ。
いやいや、 iPhone は
iPhone はまだしてないかもしれんね。
iPhone の方もバックアップ、バージョンアップしないと、プライドの新しいフェイス出てこないでしょ。
何プライドの新しいフェイス？
あの虹色のバンドに合わせた新しいアップルウォッチ用のフェイスが使えるようになるって紹介したじゃない。
ああ言っとったね、うん、ごめん全然気にしなかった。
あれは iOS 側も最新にしないとダメだよ。
あの iPhone はなんかね、バージョンアップしてねって言ってこないけど、あの Apple Watch はしてねって言ってきたんよ。
そうなんだ。
うん、なんか最新のなんか毎日みたいになんか画面で言うからさ、うん、
しょうがねえなって
したのしたのよ。
ジミーちゃん見てくる。おお、見れますね。心が清らかじゃないと見れないよ。
え、ねえ、みっちゃん、私いつもっていうか、さっき ISS チェックしたけど、今日そんな見頃の時間 ISS 明日だよ。
明日？あれ、僕なんか見るとこ間違えたか。
見頃は明日の7時31分って聞いてるんだけど。私、
僕ウェザーニュースの
今日はなんか
星空チャンネルを見たんだけど、あれ明日の話？
今日はなんか8時、うん、今日は8時23分にちょっと暗いやつ。
そうなんだ。
マイナス 0.3 等級。
ああ、ジミーちゃん騙しちゃった僕が。
行っちゃったもん。
わかんない。ジミーちゃん明日だって。
聞きながら見てて。
ごめんね。
いや、分からんけど、みっちゃんの言うのと私の言うのと情報が違うなと思って気になってたんだけど。
浜田奥さん、ごめんなさい、明日らしいです。失礼しました。
今日は8時20分ぐらいに暗いのが通っていきそうですけど。あ、もうみっちゃんちゃんと見なきゃ。
のぶすみさん、6年で焼却するとしてって燃やすな。その焼却じゃないでしょ。
最近何君たち、違う、もうみんな何わざと間違えとるの。漢字間違え
て。6年で焼却するとして月1万積み立てられれば購入できるかな、自分以外の人。
もう安いな。
だって焼却炉が書いてあるもん。散歩さん、ノート PC 用の CPU だからまだ安いけど、デスクトップ用の ZIP を使う Mac Pro だと G4 でもっと高いだろうね。確か最上位のもので40万近くするはずだよ。あ、 CPU だけで？マジか。トンプさん、心が汚いって見えないって思った。
えらい、そこにこだわる。大丈夫大丈夫、私らも相当汚れとるから。見える見える。大丈夫大丈夫。
のぶすさん、一夜、あ、人よ人よ、
人よ人よじゃない、
人よ人よに人見頃か。ルート2ですか。散歩さん、さすがにそれだけ払っても音は取れないな。まあ、 何映像編集でもする人じゃないと元取れないだろうね、71万なんて
あとは相当お金持ちの人でそのね、うん、あのそんなに使えんのに無駄にいいパソコンとりあえず買うみたいな
大は小を兼ねる
学徒みたいにお金持ってる人ならね買うよ
はい、それでは続いても気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル13インチ MacBook Pro ディスプレイバックライト修理プログラムを発表という記事が上がってました。本日アップルがごく一部の MacBook Pro 13インチのディスプレイに問題が発生した場合に無償修理で対応する13インチ MacBook Pro ディスプレイバックライト修理プログラムを発表しましたということですね。ごく一部の MacBook Pro 13インチのディスプレイに以下の症状が現れる場合があることが判明しましたということで、ディスプレイのバックライトが画面の底部に沿って明るい縦方向の領域を、継続的または断続的に表示する。ディスプレイのバックライトが全く機能しなくなる。この症状以前なんか紹介したような気がするな。これに対してアップルさんが修理プログラムを正式に発表したってことなんでしょうね。対象となるのは2016年10月から2018年2月までの間に販売された下記の MacBook Pro 13インチということですね。MacBook Pro 13インチ20164サンダーボルト3ポートモデル、そして、2サンダーボルト3ポートモデル、こちらが対象となりますということですんで、もし症状が出てる方無償で修理がしてもらえるそうですよ。あと今までにこの現象で修理して修理代払った人に関しても多分返金がされるんではないかなと思いますね。ジミーちゃん見えないんですけど、明日らしいんですけどごめんね
かわいそうに、かわいそうに騙されよごめん、もっと早く言うてあげればよかった
散歩さん、うちの会社も儲かって困っていたら税金対策に買うんだけどな。そうか、税金対策か、うちの MacBook Pro に無償修理プログラム祭りが来ている。早めに修理に出したがいいかもよ。
そんな祭りがある
あるみたいだね。はい、そしてもう一つ修理プログラム出てます。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro キーボード修理プログラムを発表ということだそうです。本日アップルが特定の MacBook、MacBook Air、MacBook Pro のごく一部のキーボードに問題が発生する場合があることが判明したことから、対象となるモデルのキーボードを無償修理するプログラムが発表されています。発生するのは下記のような症状で、症状があるユーザーは Apple や Apple 正規プロバイダー、正規サービスプロバイダーで無償修理してもらえますということで、文字が勝手に反復入力される、文字が表示されない、押したキーがスムーズに跳ね返ってこない、またはキーを押した時の反応が一定しないということで、文字が勝手に入力されたら怖いよな
怖い、
おじょじょって感じだよねで、対象の機種ですが MacBook に関しては、アーリー2015、アーリー2016、そして2017モデルですね。 MacBook Air はレティナ13インチの2018モデル、MacBook Pro は、13インチの2016と17モデルですね。 サンダーボルト3が2つのモデルと4つのモデル、そして15インチは、2016、2017、そして2018の、4つサンダーボルトがついたモデル、違う、15インチは2018、2019か。で、13インチの方の2018年モデルの4つサンダーボルトがついたものと、2019年の13インチモデル4つサンダーボルトがついたもの、これが対象となるということなんで、私の持ってる MacBook Pro は対象になるんだこれ。
あ、そうなんだ。
うん。
え、じゃあ見たも勝手になんか打ち込まれてんじゃない？
もしかしたら打ち込まれてるかも。今んとこ症状出てないけどな。スキちゃんのは対象にならないな。
なってないと思う。
エアーは2018年モデルだけだからな。
勝手に反復入力って、でもある意味上手に使えば便利だよね。
便利なのかそれは。
上手に使えたら便利じゃん。普段でも入力してくれるんだもん。
それ何が入力されるかわからんじゃん。さ、入力してほしい文字を勝手に入力してくれるんならいいけどさ。
本当はなんか Siri が仕込まれてんじゃない。Siri が勝手に打ってるんじゃないかな。
のぶすみさん、憎まれ口一つ目、分かりやすくするために底部と言ったのかな。あー、テープね。わざとだよ。わざとだよ。
あ、
底部。はい、それでは次も気になる皆さんの方にあった記事です。アップル LG 製 23.7 インチディスプレイ、 LG ウルトラファイン 4K ディスプレイを販売開始という記事が上がってました。この製品ですね、 3840×2160 の解像度の23.7 インチのディスプレイで、1本のサンダーボルト3ケーブルで、サンダーボルト 3USB-C ポートを搭載した MacBook Pro 最大 85W で充電でき、3つの USB-C、5GBps ダウンストリームボードを使って互換性のあるデバイスやアクセサリーに接続したり電力を供給することも可能ですと。またパネルには 23.7 インチの IPS パネルを採用し、 P3 公式機 500CD スラッシュ平方メートルの照度を持っており、ステレオスピーカーも内蔵していますと。価格は 77,800円、税別で納期は即納となっていますということで、アップルさんで LG の外付けディスプレイを発売を始めたと。 Mac Pro と一緒にアップルがディスプレイ出すんじゃないかという話があったけど、あれはでももっとでっかいサイズの話だったか。アップルさん自前で出さないのかな、もしかしてディスプレイ、 LG さんのディスプレイを売るって。
LG さんっていうメーカー、
LG さんっていう G さん
言うと思った。
LG、
これなんかの略じゃなくて LG なんだ、初めて聞いた。
え、 LG 有名だよ。
なんとかギアとかじゃなくて、
何の略だろう LG って。ディスプレイで、いや、ディスプレイでは LG は有名ですよ。韓国だっけ、中国だっけ、 中国だっけかな、メーカーね、日本のメーカーじゃないよ確か。LG さん、
レトロなじいさんとか、ロングなじいさんとか、
長いじいさん、長じい。
LG 初めて聞いた。 LG、 うーん、
そんな初めて聞いた。
うん、
パソコンにも LG 製ってなかったっけ、 Windows パソコン。
あんまり聞いたことがないけど。
そう？
LG って書いてあるの？
うん、 LG って、
見たことない。
のぶすみさん、 LG エレクトロニクス、あ、韓国だね、韓国の総合電機メーカー。
へえ。
湯口さん、ラッキーゴールデンスター。
何それ、そういう名前なの？
でも正式社名は LG みたいだよ。
ラッキーの
金色星ゴールデン
スター
金の星。
ハムトンクさんも書いてるよ。
ラッキー金星グループが由来だそうです。
だけどゴールデンスターじゃん。
本当だね。へえ。
みんなよく知ってるよね。
知ってるね。
みんな知らんよね。てかもっと私知らんけど。
はい。それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。15年前、スティーブ・ジョブズが Apple カードを計画していた。という記事が上がってました。去年のスペシャルイベントで発表されたんだよな、アップルカード。チタン製の物理カードも出すよっていう。でアメリカからスタート、ゴールドマンサックスが発行しますよっていうアップルカード発表されてましたが、ただこのアップルカード実は15年前にスティーブ・ジョブズが計画していたというねニュースなんですよ。で買い物でポイントが貯まる、でそのポイントの名前が iPoints で、このポイントを貯めると音楽コンテンツと交換できるのが特徴だったそうですよ。
あ、ジョブズさんが言うとったのは、
2004年にスティーブ・ジョブズの発案によるアップルカード事業の準備が進められていたと明かしたのはケン・セガールというアップルの広告部門の責任者だった人だそうですね。2004年当時のアップルカードは購入額に応じた iPoints と呼ばれるポイントを貯めると iTunes で販売される音楽コンテンツと交換できるのが特徴でしたということはそうですよ。この時は、どうもプラスチックカード、黒地に白抜きの Apple マークがついてて、まあカード番号とか名前とかが刻印されるカードで、当時もどうもマスターカードで発行しようとしてたらしいですね。ただ、計画まではしてたんですけども条件面で折り合いがつかずに発行には至らなかったということらしいですね。はい、アップルカード実は15年前に計画が進んでいたということだそうですね。
この記事の中に書いてあるこの、何キャッチコピーっていうかおしゃれだね。
あ、ポイントで音楽買おうってやつね。
ん？口紅を買ってキスをゲットしようとか、
風船を買ってゼッペリンをゲットしよう。
ゼッペリンってなんか聞いたことあるな。
あのギタリストじゃなかったっけ、
このあのレノさんが好きだった人だったっけ、
うん、確か ね, 確かね、
この REM は何、 REM でいいの、
REM これなんだろうな、なんか楽曲かな、
私あのコロナ禍でなんか意味がちゃんと分かるのは口紅を買ってキスをゲットしようっていうのが、そのキスっていうグループとその普通のやるともじってるんだなっていうのでしょ、なんかシャレとるなと思ったんだけどシャレとるなって言い方はシャレてないけど、
そう
おしゃれだね、
うん、さあ果たして今回発行されるアップルカード日本でも実現するんでしょうか、どうでしょうか、
だってアップルペイがこんなに広まらんでしょ、
でもアップルペイ結構広がってきてるんじゃない、
他のペイに比べたら、
他のペイに比べたらまあアップルペイはコード払いじゃないからな、 NFC だからな、それあとジオちゃんこんばんは、
あこんばんは、なんかジオちゃんも久しぶり、
うん、ジミーちゃん、ジミーの元ネタジミーページ、
あレノさんが名付け親だったよねジミーって、
そうそうそうそう、
そういう昔はなんだっけ、ジローちゃんなんだ
ジローちゃ ん,
んジミーちゃんジミーちゃんの元の名前なんだったっけ、ケンタ君じゃなくて、なんと
本名じゃなかったっけ確か、
いや違うでしょ、
違ったっけ、
なんだったっけ、タマだったっけ、僕だったっけなんだっけ、ジミちゃんの元の名前なんだっけゴン、ゴンじゃないしあれダメだ、もう人の名前が覚える忘れてしまった、
スケちゃん、
なんだっけ
それはちゃうだろう、
え
スケちゃん
それ私だろ
う、散歩サンレッドゼッペリンというバンドかな、飛行機のゼッペリン
を
かけているのかな、日本ではスイカが強いからね、アメリカではアップルペイが多いんじゃない、うん、はい、それでは次の記事は、
なんだっけ気持ちが悪いなジミーちゃんの名前か
気になるキナーさんの方にあった記事です、携帯各社ファーウェイ P13 ライトの発売を延期という記事が上がってました、アメリカ政府がファーウェイを貿易ブラックリストに追加したことから、 Google がファーウェイとの一部ビジネス停止するなど、ファーウェイ関連がここ数日話題になっていますが、本日 KDDI やソフトバンク、Y モバイル、UQ モバイルなどの各社が発売を予定していたファーウェイ製スマホの発売延期を続々と発表していますと、発売延期となったのはファーウェイ P13 ライトで、各社とも延期後の発売時期は未定と案内しており、ソフトバンクはまだニュースリリースなどは公開していないものの、日本経済新聞によると同社も発売延期を決定したとのことと書いてありますが、多分今の時点ではソフトバンクも公式発表を出しているはずですね。またテレ朝ニュースによると、 NTT ドコモもファーウェイ製スマートフォンの予約受付停止を検討しているようですと。さあファーウェイさんどうなる。まあ Google が Android をファーウェイに下ろさないって決めちゃったからな。新しいものに関しては。あとアプリも落とせなくなる。
更新するんだろうね、
うん、ただファーウェイ的にはあの自社製の OS をなんか用意する ていう話もあったりしてるけどな。ただまあファーウェイ自国中国の国内だとその Google プレイとか YouTube とか見れなくなっても特に問題はないと思うんだけど、問題は中国以外でファーウェイのスマートフォンを使ってる人が大打撃だよな。これ Gmail も当然使えなくなるし、
いやーね、そこまでする意地悪
まあ意地悪といえば意地悪か、
なんだろう、
ということでファーウェイどこへ行くのやらって感じになってきましたね。はい、それでは次の記事です、こちら愛をありがとうさんにあった記事です。ベルキンのアップルウォッチ用モバイルバッテリーブーストチャージ 2200mAh という記事が上がってました。ベルキンからブーストチャージアップルウォッチ用モバイルバッテリー 2200mAh が発売されていますと。アップルウォッチ用のモバイルバッテリーということで、私もベルキンのアップルウォッチが充電できるバッテリーを使ってますけども、大きさ的には半分ぐらいになってるのかな、長さがちょっとちっちゃくなって
る。同じ
ベルキンです。
ちょっと違う、もうなんか見たことあるなこれと思って見とった。
あの僕のは本体部分が銀色で、あの充電する部分が黒いけどね。それとあと僕が持ってるのは Apple Watch ともう一つ USB の Type A で給電ができるんだけども、これは Apple Watch の充電だけしかできないタイプですね。だけど小型、持ち運びが楽って感じかな。で容量も 2200mAh だから、多分僕が使ってるやつの半分ぐらいなのかな。この新しいやつはアップルウォッチ約 3.5 回の充電ができるそうです。フル充電でね。
あ、旅行に持っていくってこと？
そう、旅行先での充電に非常に便利だよと。ちなみに現在、5月31日発売開始なので、現在は予約受付中の状態になってます。想定価格は税込みで7538円ということになってますね。
結構いいお値段
だ。僕が使ってるやつが確か1万円をちょっと切るぐらいだった。9000いくらだったっけな。
そんなにした、うん、
でも便利だよあれ。
まあそうだね。私あの丸いのの線がついとる丸いのだけどっかに刺さんと充電始まらんよっていうやつ買ったじゃない、うん、安かったけど、うん、やっぱ何も刺さんでもここに巻けばできるんだもんね、充電。
そうい
いよね、うん、まあちょっと高いなでも
アマゾンは定価で予約受付してるのかな。7538円、定価だね。現在予約注文受付中というふうになってますね。僕が持ってるやつは出てこないか。
あ、出てきたよ。
出てくる？
3つのやつ、アマゾンチョイスになってる。
9000いくらでしょ？
6700mAh。
あ、ほな、
9881。
倍以上あるな、容量的には。まあ、iPhone とかともう1台同時充電ができるからね、その分は。だからそうしてみると7538円はちょっと高いかなって気がするよな。もうちょっと安くてもいいんじゃないって感じがするけどな。
なかなか
それでは最後のニュースですが、こちらはソフトバンクユーザーさん限定で、iTunes カードのお得情報が書いてます、5月20日もうこれすでに始まってんですね。5月20日から5月の24日の金曜日の午前10時まで、ソフトバンクオンラインショップで App Store and iTunes ギフトカードの 10% 増量セールが実施されていますと。固定額面とバリアブルすべてが対象ということですね。ソフトバンクオンラインショップで初めて App Store and iTunes ギフトカードを購入する場合、1回限り 10% オフで購入できますと。今回の 10% 増量とは別ですね。初めて使う方に関しては 10% オフでの購入が可能と。これまでに購入したことがある方は 10% オフではなく 10% 増量となりますのでお気をつけくださいということですね。月ちゃんはソフトバンクオンラインショップでは買ったことがある？ iTunes コード
覚えてないですね。あ、一回買いました。
あ、これじゃあ、10% 増量の対象になるね。今まで使ったことない人は 10% オフで購入ができると。もちろん 10% オフの場合は定額分しかもらえませんけどね。ソフトバンクユーザーの方はぜひ活用してみてください。
iTunes ギフトカードってなんか長いこと買ってないですね、
う
ん、
お得に買わなきゃ。
みーたん買ってらっしゃるんですか？
いや、僕も最近買ってないなソフトバンクの
まとめて、
まとめて
支払い
待ちにしてしまってるからな。
なんかそうなんよ。で、私はそれをそうしたことを忘れとって、あれなんで iCloud の容量とか落ちてないんだろうって思ってた落ちてますわね、しっかり。
そりゃそうよジミちゃん、ドラミちゃんなのに忘れられた。
そうなんよ、思い出した
思い出した、
のび太くん、のび太くん失礼いたしました、のびのびちゃん。今日ジミちゃん散々だね。
みったには騙されるし、
みったには騙されるし、すきたには忘れられるし忘れやすい年頃だから許してね私のことは。みさんは騙したんだっけね。
いやいやいや
いや、悪意があるけどね。
悪意はないよはい、それではツイッターにいただいたコメント紹介してください。
昨日のもちゃんと上がったかな。あ、上がってますね。上がってますね。昨日の1862回が上がって、さくらちゃんが、教習所に踏切はあるでしょ、親父の時代からあったって聞いてる、竹の棒が遮断機代わりに置いてあったって聞いたことがある。いや、なかったって。
いやいや、あるってい
や絶対なかった
あるある。
それからプリウスはユーザーインターフェースがおかしい。
おかしいの？
ユーザーインターフェースって何？
UI ってやつだ、
顔見た感じがおかしいってこと前後ろ、
いやいや、インパネのことでしょ。
インパネ、
スピードメーターとかいろいろ表示するとこのインターフェースがおかしい。おかしいのかコメントありがとうございました。
あ、もうない、
うん、
ありがとうございます。
スキちゃん、ジミーちゃんにちゃんと告白しとかな。
何を？
無断で言ったことを。
カブス、うん、無断で行ったって、あの無断で行ったっていうか
羊に無断で、
あのあれそうか羊さんだったね。いやいや行かんといけんなって思いながら行けずによって、あの心配してお電話くださったんで、トレーラーさん、
トレーラーじゃない、
トレーナーさん、
トレーラ
ーそれがお電話くださってたんで、ああちょっととりあえずトレーニング戦でも行こうかなと思って今日は行ってきました。あの今月初めてなんよ。もうね、
まあ、心臓バクバクしとったからな。
そうなんですよね。
しょうがないっちゃしょうがないだろうけどな。
でその今までカーブス行った日は必ずあの不整脈が出る、バクバクする、動悸がするんで、それが大体いつも8時半ぐらいなんですよ。でちょっとさっきからそれを思い出してちょっとドキドキしとる今。8時半だったらバクバクするんかなと思っていますけど。
なりちゃんさんこんばんは。
あ、こんばんは。
ジミーちゃんもう羊は解任されました。
いやもうね、申し訳ない、私がちゃんと行かないから、もう部活動みたいにね毎日行ってるあの人もいるのにね。本当に羨ましい。
ジミちゃんちゃんと退職金もらわないけんよ。
なんでな、3年以上働かない退職金出ませんよ。まあ、
ん？
ん？いやいやいや、あのなりちゃんさんが来てくれたんでちょっとふと思ったんだけど、うん、あの雨の降る道筋があるっていうか、その同じようなところで大雨降るよねと思って思うの大体。
ああ、線状降水帯ってやつか。
いやいやいや、その去年も降ったなーっていう記憶のある辺、うん、宮崎でしょ、なりちゃんさんとことか、そのそれこそあの広島とか四国のあたりとか、バーってまたすごかったじゃない、雨雲が。
まあまあね。
で静岡から関東行って、なんだろうなと思って、その気圧の関係とかなんだろうかな、雨雲の位置がこうなんか同じようなとこ通るのって、なんなん、
地形でしょやっぱり。山にぶつかって雨が降るんだっけ？だっけ、雨が降りやすいとこはある程度特定されてしまう。
そういうもんなの？
うん、だからあの中国山脈を境にして北だけ降って南側降らないとか、南側降って北側降らないとかってあるじゃない。あ、ケイちゃんこんばんは。
あ、来たか、こんばんは。
ニューヨークから。
かね、
ジミーちゃんはご飯食べに行ってくるのね。
まあ、ジミーちゃんはあれよ。今日はやけ食いしてくださいね。騙されたけ
ど。スキちゃんに。
あ、アウちゃんはレッドツェッペリン。船のツェッペリン号。
ああ、飛行船のことでしょ。
あ、船じゃないや、鉛だ。
鉛？
鉛のツェッペリン号じゃ、船じゃない。だって飛行船だもの。
なりちゃんさんすごかったですよ。九州で宮崎だけ天気が悪いってことよくあります。
だよね、
うん、
うん、私なんか天気予報っていうか、あの雨がここすごいとかっていうの見とって、なんでまた宮崎と思ってよく思うもの、
うん、
あの真っ赤な雨雲、
うん、
とか、あと熊本の辺とか、
うん、
なんじゃあと思って。まあ、それこそ去年はあの九州もよく降って、九州っていうかあの福岡、
うん、
あのそれこそあの多藤さんの住んでる辺とか、 もすごい田川っていうところ、あの貴乃花部屋があるところとかもすごかったけど。
貴乃花部屋？
うん、あの九州場所で貴乃花の部屋があった田川市って知らない？
ああ、九州場所の時に宿舎にするとこってこと？
貴乃花部屋が、うんうん、あるところ、あったところ。割とあっちなんか、なんか変なところに怖いっていうかあのね、ちょっとチリオタクっていうかあれ怪我なだけど、うん、だけど本当にね、宮崎は弱め吠えるなと思って、うん、持ってるんで、いつもなりちゃんさんのこと思い出す。
流されないかなって。
いや大丈夫かなと思って。大丈夫かなって。うん、まあね、ちょっとなんかね、自然災害はなかなかあれだよね本当に。
ああ、お散歩さん、アップルの風船を買ってゼッペリンをもらおうってコピーが、風船と飛行船をかけているんだねってことです。そういうことか。
いや、
それで風船なんだ。
なんか分からんかった。そういうことなんだな、うん、だけど詳しくないと分からんところ、
うん、
そのゼッペリンを知らんと分からんかったかもしれんね。
まあまあそうだね。
うん、
じゃああれは何なんだろう。もう一つあったじゃない。
ん？ REM ってやつでしょ。うん、あれは
これの謎が解けないよな。ペット、あ、ベッドを買って REM をゲットしよう。ベッド。
ベッドって寝るベッドでしょ。
多分それだよな。思いつかないな。ベッドを買って、まず REM が分かってないもんな。
アメリカ合衆国のオルタナティブロックバンド。
あ、この REM。
ええ、
なんか有名な曲名に
ロックの
ベッド、ベッドっていうなんかあるか。出てこない？
知らんの？
知らないよ。
私も知らんよ。
なんかそのバンドが、バンドの楽曲の中になんかベッドっていうのが出てくるんじゃないかな。さんぽさん、単純にレム睡眠とかけているとか。はあ、レム。
はあ。
そういうことか。
さんぽさん。お散歩さん、お散歩さん、
冴えてる。
お散歩さん、すごい。漢字間違えるけど。あ、本当だ。REM ってレムって読むんだ。
そういうことか。レム睡眠のことか。納得。のぶすみさん、多分放射線の単位じゃないと思う、このレムは。
すごーい。あ、だけベッドを買ってレム睡眠しようってことか。うん、
そういうことだ。
ああ、なんかすっきりしたね。ありがとうございます。すごいじゃん。
さんぽさん、コピーライターになれるかも。
へえ。
名古屋の糸井重里になれるかも。すごいな、なんかすごい
なんか。なんで糸井重里なの？
あの人コピーライターじゃん。
あ、そうなん？うん、私も結構いいコピー考えるよ。
そんなコピー、
んー、そういうキャッチコピー的なもの。
例えば
最近ちょっとしてないけど。
してないんかい。
最近はなかなかセンスいいと思うけどな。
あ、国際宇宙ステーションが通過接近中。
ちょっと
マイナス 0.3 等級だからね。
等級だよ、うん。
そこまで明るくはないかも。
でも、ジミちゃんはおらんのかいな、今。
あ、ご飯食べてる。タイミングが悪いやつだな。
いやすごい三谷にひどい言われようだね、騙された上にかわいそうにおらんと思ってひどい扱いだなお客様なのに。
でどんなコピー？
あのね、みちゃん、うん、何が？うちその前に忘れんうちに昨日から言うちゃろうと思っとったことが一つあるんだけど、ね、言っていい？いいよ。あのこの収録するのに、まあ、収録っていうかツイキャスするのにね、うん、ニュースの記事こうやって iPhone で見とるじゃん、
うん、
最近なんか、ね、虹色なんかプリズムっていうかな、ああいうのがすごいチカチラチラチラチラ見てすごい気が散るんよ、あの iPhone 見てると。
プリズム、
このあの虹色のね、うん、なんかバーバーショップがこうくるくる回るじゃない、ああいう感じの色が見えるのよ、
うん、
あのこう iPhone の画面見てると、うん、ですっごい気になって、うん、でニュース記事を目で追っとるのにそっちが気になってやれんで、なんなんこれと思ったら、これね、みつさんがガラスのフィルム貼ってくれたじゃない、
う
ん、あなたが画面の上に貼ってるから。
はい、
あのちゃんと縁に貼ったらこんな色にならんのに、みつさんがこのフィルムの端っこを画面に載せてるんよ。
フィルムの端っこを画面に載せてる？
画面に乗っかっとるん、画面の上に。
いや画面の上に載せるから。
いやいや違う、画面の上、普通は画面の上に乗っからんようにフィルム貼るでしょ。そのフィルムの端っこがあの画面の上またいどるんよ。
どういうこと？
そこが虹色になってからすっごい気が散ってやれん。
安いやつ買ったけん
ね。フィルムちゃんと普通その違うよ。あのちゃんとその貼ってもらって文句言うなだけど、貼るならちゃんと貼ってよ、ね、ちゃんと貼れて、あの普通ちゃんとこのベゼルっていうところにこう乗っかるようにうまいこと貼らんといけんでしょ。みんなフィルムが全体的に左に寄っとるんよ。だからあのマイクとかカメラとかの部分もかぶさってるの、フィルムがちょっとよく見たら
ずれたんじゃないの。
なんて
安いけんだね。
でこれもう一回貼ったら剥がして、剥がしちゃダメでしょ。
あ、うまくやんないと割れるだろうな。
だけどこれねすっごい気が散ってやれんのよ、この端っこ本当に。あの今度土曜日見せてあげますけど、なんか貼っとって、貼ってもらっとって、うちが自分で貼らんで貼ってって言って貼ったんだっけ、文句言っちゃけんけど、
いやもう
どうしてくれるんって、ちょっと心の中でどうしてくれるんこのフィルムって思ってますけど、
やっぱ3000ぐらいの買わなダメよ。
じゃあ買ってよ。
買えよ。
いくらだったっけ。
それ700いくらじゃなかったっけ。800円だから、
だってアマゾンチョイスだよ。アマゾンチョイスのやつだけど。
で最初タランカラン、タランケンって僕は500円あげたら、僕あげなくても買える値段だったじゃん。
799円。
セガラスの表面が平らになってないんじゃない？
799円のフィルムダメですかね。なんかすごい貼ってもらったってなんなんだけど、これ剥がしたらお金捨てるのと一緒じゃん。まだ1週間経ってない。どうしようフィルムって。
ハムトンクさん、ああ、あります、使ってるうちにずれるフィルム。
え、これはずれたんじゃないっけ。
安いやつでずれたんだよ。
ずれるの。こんなにぴったりくっついてんのに、
うん、散歩さん、私はこの間気に入って買ったケースがフィルム非対応だったので、ラドクにしたら iPhone の画面の手触りがとてもいいことに気がついた。まあ基本的にはなしで使うのが正解だろうからな。
うん、でも落とした時にガラスフィルムの威力を直 しくありがたみっていうかね、そのガードの凄さを私今回実感したのでいや絶対ガラスフィルムがいいと思ってあれ貼ってなかったら普通のフィルムとかだったら多分
液晶割れてた
からな、ガラス響いとったよね、うん、言ってたと思う。
井口さん貼り直しして
まだね捨てずに撮ってるんよ。え誰か貼ってくれん見たのなんかまた買わんといけんのかこれ。
うまいこと剥がしていけば貼り直しはできるだろうけどな。
貼り直した方がいいよね。なんかでもすごいこのあの虹色が気になってやれないんですよ。もう本当にあの見せてあげたい。あるいはあの一回みんな試しに貼ってみて、画面の上に、画面の上を縦断するように安いガラスフィルム買って、もうね本当に目がチカチカするんよ。みっちゃん、
いや画面の上って画面の上貼るための
違う違う、画面の上、画面の上に乗っかったらその端のところがキラキラするんよ。言っとることが分からないのに実際に言うと
分かんない
分かんない。あ、ジミちゃん帰ってきた。
お、何の話だ
よ。僕薬品のガラスフィルム試しに貼って割れたら買えようと高いものを買ってあるんだ。このフィルムがね本当に画面の上に乗ると虹色みたいにキラキラするんよ。ちゃんとベゼルの上に貼ってないからで最初貼ってくれたんだろうか、ずれたってこと。
ずれたんじゃないの。
本当にこんなにぴったりくっついてんのに。
だって799円だもん。
今持ち上げたら剥がれそうになった。
そこをあのあんまり同じとこだけを持ち上げるとパチンって亀裂が入るからな。全体的に持ち上げないと。
あの貼ってもらった日にすごいなんか空気が残っとったんよね中に、うん、でそのうち抜けていくけとかって言うけど、ずっと私なんかそれが気になって押さえとったけ、それこすっとったけ、それでずれたの。そんなバカな。
それだな原因は。
いやーいやいやいやいやいやいや
お散歩さん、安いガラスフィルムは 端を薄く加工していないので光の変更が起きやすいんでしょうね
端をね。
端、ジミちゃん、それ虹色ミラクルガラスフィルムじゃない。そんなのがあるの
いや安いガラスフィルムって言うけど、うん、一体いくらからが高いガラスフィルムに変わるのって聞きたい。どこが1000円。
高いのは
799円は
2000円台以上は高いではな多分。
だって100均にもあるんだよ今それを思ったら799円ってそこそこじゃないの。安い
安いよ野澄さん、 iPhone のシートヨドバシで買って貼り付けて数量、ヨドバシカメラのポイントで払ってヨドバシの中の人に貼っていただいたことがあります。ああ、
あ、私もあれなんかな、空海の人に手数料払わね、払ったらもっとちゃんと貼ってくれたんだろうか
前にアップバンクで貼ってもらったことあるよな。
あるある、貼ってもらったわ。なんかすごいなんか順番に並んで次から次に貼っていきになったよね。
そうそう、
めっちゃ上手に貼りになった。
ジミーちゃん、100均のは指紋がベタベタつきます。確かにそれあるよな、安いガラスフィルム。
これじゃあ安くないよ、指紋つかないもん。
触ってないんじゃない
いや、なんか指紋がつきやすいって書いてた。
いや、つきやすいじゃない、
つきにくいって書いてあった
散歩さん、ガラスだと2000円ぐらいでしょうね。私はガラスはあまり好きじゃなくてフィルムタイプで、傷ついてきたら変えればいいなと思って、700、800円のを買いますか。
あの今回私このアマゾンで買ったアマゾンチョイスのやつって、うん、アサヒガラスだよ。あの今高橋一生君がやっとるじゃん、水風の窓もガラスだよって歌っとるじゃん、コマーシャルで。あれアサヒガラスでしょ。
あ、昔のアサヒガラス、今 AGC、
AGC って言ったっけ、うんうん、あれあれあれあれあれだよ。
アサヒガラスだけダメだね、 AGC のだとよかったのかもしれないどういうことやね
そうだね。いや、このフィルム悪くはないと思うんだけどな。あのレビューもそこそこなんで、うん、要はいつの、まあね、貼ってもらったき言うまんか
江口さん、1000円以下は安い。なおすみさん、指紋がつきづらいシートが虹色だったような気がします。これもヨドバシカメラの中の人に貼ってもらいましたが、中の人納得できなかったみたいで、すいません、これで精一杯ですと言ってたジミーちゃん、前にアップル心斎橋で綺麗なお姉さんにフィルムを貼ってもらった、嬉しかったのでもう iPhone は洗わないと思った。
綺麗、うん、なお姉さんだったら多少失敗しても、ああ大丈夫大丈夫とか言って笑って許すんでしょきっと。
ハムトンクさん、アサヒガラスなんじゃない。あ、漢字でアサヒガラス
あ、いや、あのちゃんとあの漢字の9書いて火って書くアサヒガラス、
うん、
え、だよ。
散歩さん、いいガラスは間違いが薄く加工されていて、剥がれたり動いたりしにくくなっています。触って段差を感じるフィルムは割れやすいですよ。一応ラウンドエッジ加工って書いてあったっけ、なんか買うときにそういうの
なんか割れても飛び散らんって、離散防止加工と、あとはあの耐指紋コーティング、うん、疎水性、発油性。
疎水性って何。
疎水、
うん、
水に強い。
逆に水に弱いガラスフィルムってなんだ
いや分からん、疎水性ってなんだろうね。何しか汚れるとクリーニングクロスですぐ拭き取れますって書いてあって、
うん、
で肌触りもいいし、うん、傷がつきにくい、高度 QH。
あ、まあ大体ほとんど QH だよな。
そうなの。
あの鉛筆の硬さと一緒や、 QH の鉛筆で、うん、擦って傷がつかないってことでしょ。
QH って鉛筆ある。
一番硬いやつね。
見たことない、そんな Q の H なんて。な、 2H までしか見たことないな。
あ、僕は娘が買ってて持ってたよ。それこそ QB から QH までデッサン用に。
え、な、何するそれ。あ、
鉛筆デッサン用にセットになったやつがあるよ。
そんなあるんだ、面白い。
芯の硬さが違うやつ。QH、
なんか怖い。なんか QH って相当硬いんだろうけん、なんか血出そうだよね。
何をする鉛筆で紙に書くもんだよう
ん、知ってる。
散歩さん、水を弾くかな。 のぶすみさん、水に馴染みにくいこと、水との親和性が弱いこと、水に濡れてもその接着面がちゃんとひっついてるっていうことなのかな。
うん、割と値段の割にはいいと思うけどな。ただ貼り方が歪んどる。
それは月ちゃんが歪ましたんだ。
違う。ちっちゃかったんかな、ちょっとフィルムが。
でもサイズは決まってるからな。
うん、すっごい気になる。
じわーっと剥がして割れんようにずらすしかないだろうな。その時にあの間にホコリが入らんように気をつけないと。
そんなこと言っても入るでしょ。
息止めて、息止めたってホコリは飛んでるか。いやお風呂場だ、お風呂場。
にゃまにゃ
ま。どこかな。
はい、
以上、空海 IT ニュース1863回5月22日でした。お届けしたのは、
実は今トイレに行きたいです、のすきちゃんと。
じゃあもうちょっと延長しようか。嘘だよ、のみつあんでした。それではまた明日。3、4、
ドラモンだな。
早っ。
いいよ、見たら喋っときよ、うちすぐ行って帰ってくるよ。
よつきちゃん、漏れないようにいってらっしゃい。
はーい、喋っとく。
いや、終わるよ。
あ、はい。
Soraumi IT News。